この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなもののお話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、まだかかとが痛い鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今回はですね、また台所での録音を始めております。今日はですね、ご飯も炊き上がり、お湯も沸きというところで、もう新しい音は鳴らないんですが、今作業をね一通り終わって一段落したので録音を始めております。で、最初のかかとが痛い件に関してはですね、何のこっちゃって思われた方はぜひ35箱目の方を聞いていただければと思います。かかとだけに35箱目にキビスを返していただければと思います。はい、言いたかっただけです。さて今回はですね、また初めに最近ハマっていることと言いますか、始めたことをですねお話ししてみたいと思います。ウイロウリという言葉、お話はご存知でしょうか。こちらですね、最近とあるポッドキャストの方で聞きまして、あ、そういえばそういうのあったなと思って気になってね調べてみたものなんですけれども、ウイロウリ、もともとは歌舞伎の演目の一つだそうです。間違っていたらすみません。で、こちらがどんな風に使われているかと言いますと、発声練習や滑舌の練習ですね、言葉の発音の練習に使われているということで大変有名なものであります。で、こちらが私全文は知らなかったんですよ。知らなかったんですけれども、こちらをですね目にする機会がありまして、そちらを見て、あ、これはちょっと練習してみたいなという欲望がムクムクと湧いてまいりました。これをですね、私鬼おろしのウイロウリチャレンジということで、1日1回このウイロウリを読んで滑舌向上を目指そうというチャレンジをしております。それだけの話なんですけれども、今後ですねこのお弁当の蓋の中での噛み具合がですね減っていけばいいなというところで今始めてるんですね。で、先ほど全文は知らなかったっていう風に申し上げたんですが、この全文を一回読んでみて、これこのウイロウリ自体が話として面白いし、あと喋っていてね、こう五感がすごく楽しいので、喋っていて楽しいっていうのがありますので、これ初めはすごく舌が回らないとか、なんやったらちょっと口の周りの筋肉が疲れるようなぐらいですね、こうあるんですけれども、ぜひですね発音とかそういう発声とかそういうものにご興味がある方、また、歌舞伎の演目の一つってさっき申し上げたんですけれども、そういったものにも興味がある方、ぜひこのウイロウリですねご一読いただければなと思います。はい、私は今これを始めてみてちょっと楽しいなという気持ちがありますので、ぜひ続けてですね、これからのこのお弁当の蓋がどんな風に変わっていくのかっていうのも楽しみにしながら続けていきたいと思っています。はい、ということで、初めにウイロウリチャレンジ始めましたというお話でした。ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。初めは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや、雰囲気全然違うから。そんなしみじみしたラジオじゃないから。もうちょっと雑な感じやから。 ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。
iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、では今回はですね、言葉遊びとか語感がいいもの、語呂がいいものに惹かれるんですっていう話をしてみたいと思います。先ほどのオープニングでもウイロウリの話はですね、語感がいいからとても気に入って始めましたっていうようなお話をしてるんですが、そもそもですね、この語感とか語呂っていうものがどういう言葉の意味が、ね、あるのかを調べてみました。まずですね、語感ですね、語感の語は単語の語に感じるの感と書いて語感と読む方の語感ですね。語感とは語が与える論理的意味以外の主観的な印象、語のニュアンスというような意味があるようです。対して語呂という言葉には、語や文句を発音した時の続き具合、調子という意味があるようです。この2つをね、比べてみますと、語呂の方がより音やリズムに焦点が当てられているのかなというようなね、印象を持ちました。それからですね、先ほどから言ってます語感がいい、語呂がいいという言葉に対してはですね、どちらも元々の意味といいますかは同じようでして、言い回しの調子が心よさを感じさせる様ということを語感がいいとか語呂がいいというようなね、表現で使うことが多いようです。でですね、実際に私も日常の中で、あ、これ語感がいいなとか語呂がいいなって思うことがたくさんあるんですけれども、このね、お話をするにあたって、あ、どんなものがあるかなっていうものを思いついたものがいくつかあるので、ご紹介してみたいと思います。まずですね、おじゃまじょドレミというアニメに出てきましたドレミちゃんとハズキちゃんとアイコちゃんの呪文の言葉ですね。まずドレミちゃん、ピーリカピリララポポリナペーペルト。続きましてハズキちゃん、パイパイポンポイプーアプアプー。続きましてアイコちゃんですね、パメルクラルクラル、髪まみた、ごめんなさい、パメルクラルクラリロリポップン。歌うように言っていいのかわからなかったので、ちょっと棒読みな感じで言いましたが、どうでしょうか。このね、3人の呪文なんですけれども、私はアニメで実際にそのこの言葉と音を聞いて、なんだこの呪文はって思ったんですよ。でもそれが強烈に印象に残っていて、今でもね、思わず口にしてしまうという時が本当に実際にあります。はい、続きまして、こちらもアニメからになりますが、ちびまる子ちゃんの主題歌にありましたあららの呪文という歌ですね。こちらに出てくる歌詞も面白いものがあるのでご紹介してみたいと思います。あぶらかたぶらつるりんこ、へせらせらせらせらりんこというね、言葉が出てくるんですよね。このあららの呪文、私大好きな歌なんですけれども、ちびまる子ちゃんと爆笑問題のお二人が爆中問題としてネズミに扮してですね、こう掛け合いをしながら歌うっていう歌なんですけれども、このね、あぶらかたぶらつるりんこ、けせらせらせらせらりんこっていうのがね、これまた強烈に印象に残りました。まあ、そもそもこの歌の歌い出しがパパパやパヤパヤパヤパヤ、ちょっと違うかと思うんですけど、そこから始まるのもすごいびっくりだったんですけど、このあぶらかたぶらつるりんこ、けせらせらせらせらりんこというこの語呂の良さですよね。こちらがね、すごく印象的だったのを覚えています。こちらもね、好きな歌なのもあって、今でもね、たまに口ずさんでしまうという歌でございます。それからそれから、こちら CM からになりますが、十数年前ですね、かれこれ十数年前になりますが、ホットペッパーの CM があったのを皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。 まだ生まれてないよっていう方もいるかもしれないんですけれども、こちら木村カエラさんがご出演されていた当時の CM なんですね。でそちらでまさしくホットペッパーの歌ということで、木村カエラさんが CM 中で歌われている歌があります。でこちらもね、歌うことはできないので、この歌詞だけね、読ませていただきますと、ホットペッパーピップペッパーピーペッパーペッパーピップペッポッピー、ホットペッパーピップペッパーピーペッパーペッパーピップペッポッというね、音じゃないですね、リズムになっております。もうこれも、この CM を初めて見た時に、なんて言ったらいいんですかね、このペパペパパピプペポっていうようなことをね、言っている曲調なんですけれども、なんともこの耳に残る歌だったなというので、非常に印象的だったのを覚えています。うん、木村カエラさん可愛かった、はいというところがですね、今でもついつい口ずさんでしまう、この不思議な語感の良さ、語呂の良さ、リズムの良さ、テンポの良さっていうものをね、感じるものをいくつか挙げてみました。歌はね、どうしてもこのポッドキャストで歌うことができないので、よろしければ興味ある方はぜひぜひ調べてみたらね、どこかでネット上に上がっているかと思いますので、ぜひぜひ本家を聞いてみてください。きっと引き込まれること間違いなしだと思います。でそれからこの五感がいいというか、リズムがいいということで気になったものがありまして、ハッシュタグですね、ツイッターだけではないとは思うんですけれども、今回はツイッターのハッシュタグで気になっているものをご紹介させていただきたいと思います。主にですね、私ポッドキャスト好きですので、ポッドキャスト番組さんのツイッターをですね、フォローさせていただいたりして、でハッシュタグを使ってつぶやくこともあります。でそのハッシュタグのね、共通点として4文字4音でハッシュタグを使われている番組さんって非常に多いと思うんですよね。でこの4音4文字自体には意味はないんですよね。その先ほど言ってたこの語感っていうところでの論理的意味っていうものは、このハッシュタグの4文字4音にはないと思うんですよ。ですけどこの4音を聞いて、なんとなくこう印象に残るというか、その語の感じが印象に残るっていうのが、このポッドキャスト番組のハッシュタグで連想されたといいますか、そういうものがありました。この4文字っていうのも、何かこの印象に残るっていう点でヒントがあるのかなっていうのもね、思いましたね。はい、それから忘れてはいけないと言いますか、これはきっと大元、この感覚に残る、印象に残るっていうので大元なんじゃないかなって思うのが、百人一首ですとか俳句、または川柳、短歌もですよね。この五七五のリズムっていうのは非常に馴染みがあるというか、聞き心地が良いと言いますか、そういうものがあるんじゃないかなというのを思いました。このね、俳句とか川柳っていうのはすごくもう趣味としてもたしなまれてますし、百人衆プロの方の大会なんかもありますよね。でこの百人衆に関して言えば、平安時代から鎌倉時代ですね、13世紀の前半頃に確立されたと推定されているそうなんですね。この推定されているっていうのが、このはっきりこの時ですっていうのが分かってないそうなんですけれども、何しかこの800年近くですね、前から五七五のリズムと17文字に思いを込めて、こう言葉のね、やり取りをして伝えてきたということがあることに、あ、すごいなと、また語彙力崩壊してますが、それってすごいことだよなっていうのを、こうね、今回このお話をおしゃべるにあたって考えてみたところであります。で現在もですね、その先ほども言いましたが、俳句っていうのが楽しまれていたりとか、あと川柳もですよね、某ドリンクメーカーのお茶のラベルによう貼ってありますよね、こうなんとか大賞みたいなので貼ってあるかと思うんですが、それぐらい現在もですね、こうこの五七五のリズムで17文字でこううまいことを 気持ちを伝えるっていうのにこんなにもたくさんの人が惹かれているんだっていうのと、それだけ生活に馴染みのあるものなんだっていうのをね、こう振り返ってみて思いました。うん、サラリーマン川柳とかもですよね。あれも非常にこうしみじみとさせられるというか、こう深く刺さるというような、あれもうまいこと言うたはるなというのをね、感じるものがたくさんあるなという印象があります。はい、ということで、なんだかつらつらつらつらと喋っていて、私も何をこうまとめていいのか分からなくなってきたんですけれども、このね、言葉遊びですとか音やリズムですよね、そういうのを楽しむっていうのは、こう日本人に古くからですね、今でも日常的に深く馴染んでいるもんなんだなっていうところに思いを馳せましたというお話を今回させていただきました。まだまだね、他にもたくさんあると思うんですよ。こんなのあるよねっていうのをね、もし思いついた方いらっしゃいましたら、ぜひぜひメッセージで教えていただければ嬉しいです。はい、といったところで、今回は語感、語呂って面白いよね、言葉遊びって惹かれますというお話をしてみました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターもやっております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。ハッシュタグでメッセージいただけますと、お便り大運動会でご紹介させていただいております。ぜひお気軽にお送りください。はい、では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。